をね、こうパカって割るのがね、はい、こういいんでこう割ってくの賢いっていう。
あ、これすごいいいですね。合理的ですね、
うん、あ、このみかん甘い。
これ美味しいですよ、
うん、これ甘い。さっきだって俺明治チョコ食った直後だよ。
だってほらそこそこいい値段します
よ。あ、高いんだ、はい、これうまい。糖度高いよ、
はい、
さてでね、今年もう一個なんか気づいたことっていうか、なんかニュースみたいな、はい、ある。俺はまあみかんをパカって割るってニュースになってないんだけど、まあいいですか。
そんなに面白くないことで、うんうん、広がりもないと思うんですけど、ちょっと前に体調が悪くて、うん、すごく頭が痛くて、うん、あの痛み止め飲んだんですよ、うん、果たしてこの痛みは本当に痛いのかなって思うんですよ
どういうこと？
あの結局痛みって数値化できないじゃないですか、うんうんうん、自分で感じてる痛みと人の感じてる痛みって絶対に違うわけで、うん、で僕がこれ痛いからって言って痛み止め飲むのは軟弱なことなんじゃないかなって思うわけですよね
この
薬を飲むのはもっと高いレベルの痛みで飲まなきゃダメだよみたいな。
あー、なるほどね。現代人の一人になってしまったと。何でも薬のそういう感じもあると。
いや、そうじゃなくて、その他の人がどれぐらいの痛みまで我慢してるんだろうっていうのが分かんないん
です。数値化できないってことね、
はい、
うん、そうだね、
はい、
そのうち数値化できるようになったら怖いけどね。
なんかよくあるのが、何かを基準としてそれで 1,2,3 みたいなことはあるじゃないですか、うんうんうん、でもそれもその感じ方も人それぞれじゃないですか。
なんかさ、今で言う MRI じゃないけど、はい、まず人間としてさ、全身なんかデータをまず取られるわけ、
はい、
人間ドックみたいな
とこ、はい、
あなたの場合こういう感覚の基準の人ですみたいな、それで言うこの痛みだと数値で言うとこれになりますとか言って全部数値化された時の方が怖いよね。
そうですよね、
逆にね、
はい、
多
分脳がどれぐらいストレスを感じるかとかでなんか数値化できそうな気はするんですけど、
そうするとさ、その抗がん剤治療とかやった時に最後の方でグニャーとか言って苦しんで、はい、もう無理だ、安楽死してくれとかって言ってもなんか、いや数値がこれ超えてないから無理ですとかさ
あとなんかよくあるのが歯医者ですよ。麻酔やってても全然痛いって言って、うん、先生がこんなの痛くないから我慢してって言って、それで歯医者嫌いになるとかいう話。
実際の痛さが仮に主観から客観化できたとしても、はい、その今度は本人の精神的我慢強さとかだって、はい、その主観ね、それこそがまさに客観化不可能な領域なんだ、
はい、
だけどそこをその社会の基準に合わせろっていうのって個人の視点になるんだよね、はい、もうだから思想統制の世界に入ってきて、それは違うわけだから、結論としては菅野くんはちょっとの痛みでも薬をガバガバ飲むなんでなんでそっち。いやだね、その個人にね、そろそろね、そのなんていうかな、うん、変なレッテルがもうそういう基準とかレッテルが決まってきて、個人に我慢を強いる社会がね近づいてるわけですよ。
まあそうじゃなくても、例えばこう目の前に赤いボールあるじゃない、あるんですよ。本当に赤いのかって
あ、そこそこ、これはね、まあ、そう、ね、
だから、うん、同じ赤って認識してても、
あ、だ
僕が見てる赤と伊藤さんが見てる赤は全然違うかもしれないじゃないですか。
この間じゃねえや、ずっと前の、
プレゼンテーション、スーパープレゼンテーションじゃなくて、
いや、あの本、あの100の
思考実験、
思考実験で、はい、それがあった、
はい、
だから青について全てを知っている人がいてね、
はい、
青のことは何でも分かるんだけど、はい、一つだけ分かんないことがあるって、
はい、
それが青かどうかってそれだけは分かんない、
はい、
で分かんないっていうか、はい、それだけははっきりしたことは言えないっていう、はい、そんな命題があったの、うん、だからそういうことですよ。
そうなんですよね。
実はね、あの同じものを今このボールは赤だってお互いに認識してんだけど、はい、 見えてる色が違う可能性があるんだよね。
そうなんです。僕にとって認識してる緑が動作にとっての赤かもしれないってことなんで、
それは永遠のテーマなん
で。そうなんですよ。それが怖いんですよ。
それ視覚のねことでだけでもあるんだけど、はい、他でも全部言える、
はい、
五感だけじゃなくて。
そうなんですよね。
何でも言えるっていう話。
この言葉だって、
そう
あの面白いドリドル先生っていう本あるじゃないですか、
うん、
それで動物が言葉を喋るんですよ、
うんうん、
でまあそれでなんか助手も動物の言葉が喋れるようになって、で人間の言葉を喋れる動物を介して動物の言葉を習っていくんですけれど、その時にインコが言ったのが、僕は今人間の言葉を喋ってるけど果たしてこれがどう伝わってるのかを理解することは一生できないんだみたいなことを言ってて、当時はよく分かんなかったんですけど、もう小学校低学年ぐらいの時に読んでたんで、今ならよく分かりますよね、それが。
まあドリトル先生ね、俺も読まされたね、父親に、はい、あの変な本のさ、はい、本のカバーがなんか なんとも言えない紙でできてんだよね、はい、なんとも言えないなんか高級なんだかなんだか、もう図書館ですでにすすけたような紙がデモで色なんで、
はい、
あれ読まされたら内容全然覚えてないな。
内容は僕もそんなに覚えてないんですけど、
なんかでも高尚な本を読んでるんだぞって意識はあったな。なんかで後がなんか変なあの変ななんだっけ、ずっこけ3人組とかそういう本を読んでた時代だから、
はい、そうですね。
あと朝日小学生新聞ってのがあってね、
はいはい、
それでなんかいろいろ読まされたんだけど、
はい、
文をね、
はい、
だけど俺はもうその出てくる漫画が好きでね、
はい、
普通の新聞って4コマしかないわけで、
はい、
あのコボちゃん、コボちゃんじゃないか、コボちゃんとかあの
カリアゲ君、
カリアゲ君とかカットが大変ですけど、ね、今回
P ですかね。
あのでそういうのじゃなくて、朝日小学生新聞っていうのは、
はい、
ベラッとめくると1ページ全部漫画だけ、それがすごい楽しくて、新聞なのに漫画読んでるぞっていう、はい、なんか背徳感と合わせて好きだったんだけど、はい、その漫画があの落第忍者乱太郎っていう漫画で、ね、今で言う忍たま乱太郎ってやつなんだけど、はい、それの最初の原作の第1回ぐらいだと思うんだ、多分から読んでて、俺すっごい好きだったの、
はい、
でそのそれもあれも3人組なのよ、
はい、
乱太郎、しんべヱ、きり丸しんべヱかな、
はい、
なんかだからもうその3人組のなんていうかプラットフォームっていうのは分かんないけど、
はい、
その型みたいな、
はい、
俺そこで出来上がったの。でずっこけ3人組なんだよね、同世代がみんな、
う
ん、
そうですね。
だけど俺は違うんだよね、俺乱太郎なんだよね、そんな話を熱弁して、で5人組はみんな5人戦隊っていうじゃね、
はい、
電撃戦隊チェンジマンだとかね、
はい、
科学戦隊ダイナマンだとか、いうわけですよ、
はい
ね、僕らの世代は。あとライブマンとか、はい、多分その辺だと思うん
ですけど、セイヤとかですよね、
うん、そう、はい、だけど俺違うんですよ、
はい、
俺は飛龍の剣2なんですよ、リュウヒ、ミンミン、ハヤト、ワイラ、ショウリュウなんですよ。あれが僕の5人組のもうタイプ、もうあれなんですよ、プロトタイプというか、なんかプラットフォームというか、僕の中でのあれが原型で、でも当然ね、いわゆるハヤト的なね、とこにすごい憧れたわけです
よ。
だからその、なんていうかな、だちょっと前の世代って、まあもちろんゴレンジャーとかも知ってるだろうけど、多分そのルパン、次元、ゴエモン、フジコみたいな、そういう形もあったろうし、多分いろんな形はあったと思うんだけど、その、
商品買うみたいな。
ああ、だからね、そうですね、そういうことだよね。
はい、
で、そうそう、まさにそうですけど、うん、そういうのっていうのを思うときに、何の話しててこの話になったのかわかんないけど、ね、まあいいや、俺の気づいたこと言っていい？
はい、どうぞ。収めなかったな。
何の話、俺もなんてこの話したか。ド
リトル先生から図書館に行ってから。
あ、まあそっか。全然そんな話しようと思ってつなげたわけでも何でもない、はい、こっちは俺のこの間ファミマ行ったんですよ、
はい、
であのもっちもちくるみパンがまだ売ってたんですよまだ売って
まだ売ってたんですね。
ラベルが変わってた、
はい、
くるみパンオブザイヤー金賞、
はいはい、
2年連続受賞2012、2013 両方2連覇を成し遂げていたそう
です。さすがですね。
絶対競争相手いないよ、絶対競合したくるみパン、あの多分 2、3社、だってセブンとかローソンくるみパンねえから今分かんないけど、数種類しかくるみパン、はい、そのノミネートされて、
ない
高梨沙羅状態だけど金メダルゆけゆけって競技人口30人ですみたいな絶対そうでしょ、
はい、
本当はこのくるみパンの話で、
はい、
俺ちゃんとそのつなげてね、
はい、
言おうとした話があるんだけど、もうダメだ
から。いや別にいいですよ、続けてください。
続けて